もう2023年もね、
ね、
一月が過ぎまして、
もう2月も半ばですか？
そうですね。うん、私たち、
はい、
個人事業主としては、
おうおう、
一番忙しい時期に入ってきますけれども、
まあ皆さんね、うん、お忙しいことです。
まあちょっと置いといてね、
はいはいはい、
まあその間に2週間ねゲームがっつりやってきましたけれども、ブラッドボーン会、これもねリスナーさんからいろいろコメントいただいておりますので、
はい、
ちょっとそちらね紹介していきましょう。
はいはい、
ラクトさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラッドボーン会を拝聴。昔やって序盤のボスで諦めた記憶。
お、
エルデンリングをクリアした今の私ならもしかしたらやれるのだろうか、
あ
なんてことを思いつつも、また挑戦するのには時間が足らないというゲームの発売予定、
あ
ライブラリーにはあるからいつかいつかといただいております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、
うん、
ラクトさんね、 Me too です。
おーおーお
ー、これね大体ね多分フリープレイで配備封されたからやった人って絶対多いはずなんだよ。
ああ、多いと思うよ、う
ん。俺もフリップで来たからとりあえず落としてやってみたものの、うん、まあクリアまではやらなかったみたいな感じだったんだけど。
あ、はいはいはい。
特に序盤めちゃくちゃしんどいじゃん。
あ、まあね。
その、後半に進むにつれて大体プレイも慣れてきて、
うん、
で、ステージギミックもなんか探索もなんか結構心に余裕を持ってできるようになってみたいな感じで。
そうね。
で、逆に序盤は、おびただしい数の農民たちにめちゃくちゃ襲われるっていうのが
。しょっぱなから多いからな、的な。
あれ俺、だって最初のボスよりも俺、あそこが壁だったからね。
早いね、壁来たの。
過去のさ、ソウルライクってさ、うん、もう1対1で戦うが普通だったじゃん。
ああ。
それが、いきなり多人数で襲ってくるみたいなさ。
そうね、せいぜい多くてもまあ2、3だったのがね。
そうそうそう。
ものすごい数来るからね。
一人一人おびき出すにもちょっと周りに人が密集しすぎて呼ぶのも難しかったみたいな状態だったから。
うん、ああ、そうね。
っていうのがあったから、なんか俺の中であれが第一の壁かなって思ってました。
なるほど、なるほど。
まあ他の人たちが言うなら、その後に出てくる、うん、まああのガスコイン神父っていうボスがいるんだけど、
はいはい、
ガスコイン神父がまあさらに壁みたいな感じで呼ばれてたけど、
うんうん、
なんかそこの壁はなんか俺あんまり壁に感じずに普通にクリアできてしまってたので。ま
あ人それぞれなんだな、じゃあな、やっぱり。うん、
触った所感とか、
うん、
プレイ感覚もそうだけど、
うんうん、
やっぱ何が難しいと思うかってみんなのやっぱね、取り組み方だけだいぶ変わるんだろうなっていうのもなんか改めて思いますよね、この類の話ね。
そうね。
はい。ということで、はい、ラクトさんもし余裕があったらぜひ試してみてください。
やってみてください。
はい、ありがとうございます。ではね、もう一方。
はい。
コジさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林193号店。
はい。
セキロをプレイしてて苦しんだのは、ヤーナムに帰りたいというホームシックでした。これもね、すっげえわかるの。
なるほど、なるほど。
あとありがとうございます。
ありがとうございます。
いろんなナンバリングが出てる中で、
うんうん、
一番なんか長い時間かけてやったさ、
はい、
世界に戻りたくなる、これマジで絶対みんな持ってると思うんだよね。いろんなシリーズやってる人。
うん、
俺はね、ボーレタリアでした。
すごい帰りたかった。
そうそうそう。いやー、ヤーナムってしんどい世界だなー。ボーレタリアだったらもうちょっと楽に行けんだろうな。いやいやいやいや
いやいやいやいやいや。
っていうね、うん、そう、なんかやっぱ広い広大な世界が用意されてる中で、
うん、
皆さんがどのように、プレイされているかもそうですし、やっぱ初見でやってるとね、そのどこでアイテムが拾えるとかさ、
そうね、
っていう稼ぎとかもいろんなあったりするけれども、うんうん、その間にある程度そこの関門をクリアした前の世界だったら、
あ
もっと多分簡単にいけんだろうなみたいなさ感覚になるんだよ。
ああ、わからんでもない、うん。
ただ、数多くのソウルライクをプレイしてきてるタスさんにとっては、多分どの世界も、我が家のようにね。
我が家ではねえけど、まあまあまあ、あれですよ、住めば都ですよ。
隣の芝生が青いわけで。なるほどね。そう、これたげいね、難しいゲームをやってればやってるほど、
うん、
壁を乗り越えた世界がなぜか、
うん。
安息の地みたいになるっていう感覚は多分ね、お持ちの方が多いかなって個人的に思ったりするんですよ。うんうん、はい。ということでね、皆様からのね、感想をたくさんいただいております。本当にありがとうございます。ます番組情報やアルファグッズなどのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。
テレビゲームの中林
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ戦にプレイ者の感想などを話していこうという番組でございます。
194号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
ファイナルファンタジー5。
日本を代表する名作 RPG ご紹介いたします。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
毎回のことながらね。
ほいほい。
たくさんの方から我々に対してね。
ね、
番組の感想とか送っていただける中。
はい。
我々はね、その何でもいい古今東西、新しくも古くも何でもいいよっていう形のリクエストの募集をしておりますけれど。
はい。
はい。
うん。
このようなメッセージが届いております。
はい。ご紹介いたします。こちらお名前、やべえやつ3号さんでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダッサンカジーさん、お久しぶりふ。今年もお二人にお見舞いしたい、どうも僕です。確定申告で悲鳴を上げているカジーさんに、ストレス溜まるかもしれないゲームをリクエストします。
おい、
より追い打ちをかけていく感じでね。ノットトゥナイト。お店の入り口の前でチケットのもぎり、身分証明書のチェックを行うバウンダーで1年間働くゲームです。
うん、
舞台は EU 離脱後に、極右政権で支配された架空のイギリス。小説1984のようなディストピアとなったイギリスで、うん、クラブやバーの用心棒として仕事をこなしながら、崩壊後のイギリスを生き延びる必要があります。うん、ペーパーズプリーズをインスパイアしたゲームなのですが、イギリスのボリス・ジョンソン元首相がゲーム紹介のトレーラーで登場するなど、非常に皮肉が効いています。サバイバル RPG らしいので、うん、RPG 好きのお二人にもぜひプレイしてほしいです。それでは、ID please。
はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ私のね、好きな漫才で、
うん、
そこら辺のね、まず日本に観光しに来た外、
うん、
海外の方に、Please show me your passport っていきなり言い放つっていう漫才があるんですけど、絶対ダメだろっていうね、っていうのがありますけれども、はい、最近やっぱその、うん、インディーゲーム、
ね、
やっぱね、数たくさん増えてきまして、
うん、
タイトル聞いても正直ピンとこないっていうのがだいぶ増えてきてるのが事実だったりするんですよね。そのパッケージ化がそもそも後発で出るみたいな状態にもなってきてるんだよね。
そうですな。
先にダウンロード先行でみたいな。
うん、
で人気が出てからパッケージ版が出ますみたいな形になってきましたけれども、うん、正直、
はい、
なんで自分たちからインプットというかその情報収集しに行かないとさ、わ、
うん、
からないっていうゲームもだいぶ増えてきてるじゃないですか。
多いね。
これに関しては、聞いたこともなかった。
全くです。
見たこともなかった。
見てみて、ピンと来ていない。うん、未だにピンと来ていない。
そう、うん、でも、ドット絵を使った、グラフィックを使ったる、うん、ゲームもだいぶ増えてきてるじゃないですか。
多いよね、最近ね。
そう、なんかそういうのを見てて、あ、なんか馴染みやすそうだなとは思うんだけど、
うんうん、
大体その手のなんかその個性的なゲームって、
うん、
なんかその皮肉が効いてるとかさ、ウィットなジョークが飛んでくるとかさ、
うん、
なかなかその個性の中に、
うん、
ちょっとした毒が入るという。
なかなかブラックなね。
そう。
感じで。
まあ、たっさんはだいぶ馴染みやすいかもしれないけれどもね。
ん？どういうことかな？
言わせんなよ。
なんでだよ。なんでちょっと恥ずかしいみたいになって
るいやいやいやいや。
うん、
まあ、ということでね。まあ、ただこれ、ペンネームが、
おい。
ね、我々おなじみ、ね、
やべえ
やつと来てるやべえやつということは、はい、何かしかの、
まあ、やべえもんなんでしょ
う。っていうのがあるんだなと、個人的に思いながらね、うん、こちら今回、ダイスに入れさせていただきます。ということで、やべえやつ3号さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、ツイッターの方からね、
はい、
リクエスト届いておりますので、そちらもご紹介しましょう。
はい、続けてご紹介していきます。こちらお名前、みそらさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビゲームの中林にリクエストです。
うん。
ハデスをリクエストします。
うん。
このゲームは、ローグライクアクション RPG です。私はクリアはしていませんが、なかなか歯応えのあるゲームです。一回のワンプレイでうまくいけば長く遊べます。難易度も程よいバランスです。お二人にぜひ挑戦してほしいです。
はい。ありがとうございます。こちらに関してもちょっと調べさせていただいたんですけれども、これ結構珍しいというか、うん、なんか、一人専用ゲームなんでしょ？
もう昨今では珍しい。
うん。うん、なんかマルチで誰かと協力してやるとかではなく、
なくね、
自分一人で進めていくっていう感じのアクション RPG で。
でございます。はい。
パッと見、うんだ、もう、ファーストシーズンでやったね。ディアブロにすごい近い、ちょっと子供を感じたんですけど。
なるほど。
名前はね、聞いたことあります。
うん。
でもまだちょっと実際自分でプレイしてないのでどのような感じなのか正直わかんないところではあったりするんですけれども。
なかなかね、高評価な、うん、ゲームらしいですけどね。そう。
まあ、たっさん大好きな3文字入ってますからね。
ねえ。
そう。ローグっていうね。
ローライク。
そのローグライクがすごい好きになったきっかけってなんかあるの？
なんだろうね。
ないの？
うん。
え、なんか。
きっかけ？
うん。
なんだろう。今思うと何がスタートなんだろう。
トルネコを買って始めてハマったとかっていう。
ああ、どっぷり行ったのは試練かな。
スーファミでってこと。
うん。
ああ、なるほどね。
うんうん。
俺は逆に中林で試練やったじゃない。
はいはい。
だいぶ初期の頃だけど。
うん。
やってて、
うん。
え、むずくねって思った覚えしかないんだよね。
そこがいいわけ。そこがいいわけ。
このね、しっとり言ってくるタッサンのそこがいいっていうのはね、うん、本当に心の底からいいんだなって思うよね。
そうなんだよ。
なるほどね。なので、俺に関してはその、うん、攻略に向けての知識が多分ないからってのもあるのかもしれんな。
ああ、なるほどな。
そう。うん、ということで、ミソラさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらに関してはね、うん、ダイスに寄せさせていただきますけれども。はい、まあ、さっき言った、その攻略につながる知識を持ってないっていう話ね。
うんうんうんうん。
それ、今回取り上げてる FF5 に丸々繋がるんじゃないかなって思ってる節があるのね、今俺。
おー、なるほど。
今回さ、
はい、
やってみて、まあ、もちろんクリアまで久々にやらせていただきましたけど、
おい。
あれ、俺こんなに簡単だったっけって思ったのよ、正直。
あー、わかるわかる、
うん。当時、俺小学生とかだったと思うんだけど、初めてやった時、うんうん、なんか、すっごいヒーヒー言いながら、
うん、
クリアした時に、どっと疲れたっていう思い出がすげえ強いのよ。で、改めてそういう思い出があったもんで、今回改めてやり直させてもらってるけれども、うん、あれ、なんかあっけねえって思ったんだよ、正直ね。
ああ、わかるわかる、それ。
これって、知識の問題なのか、
うん、
そもそもなんか別の問題があるのか。正直まだ俺の中で分析した感じ、あんまり結論が出てないっていうのもあったりするのね。
まあ、知識によるところは非常にでかいと思うけどね。
うん。
うん。
まあ、ちょっとね、その辺も踏まえまして、この後がっつり話させていただきますけれども、まあ、改めてね、今回、まだやったことないんです、実はっていう方の向けて、
うん、
とりあえずちょっとレポートをご用意しております。
テレビゲームの中林。
1987年12月18日に一作目が登場し、今でも新作が全世界でリリースされているファイナルファンタジーシリーズ。当時、ヒットしなければスクエアの存続も危うかったらしく、最後の夢になるだろうという思いからファイナルをタイトルにつけたと言われております。それから5年、日本の RPG 市場を盛り上げる大人気シリーズとなっていたファイナルファンタジーシリーズの5作目が販売されました。過去作から多くの新要素を取り入れてきた中、今作では3で実装されたジョブシステムを色濃く受け継いでおり、加入する仲間を道中獲得する全22種類の職業につけて攻略していきます。戦闘中を除いていつでもジョブ変更が可能になっており、攻略中のフィールドやダンジョンの特性を把握しながら都度必要なスキルを持った編成に変えることができます。おなじみのナイトやモンク、白魔道士や黒魔道士の他に今作から登場し、後に別の作品で登場するジョブもあります。今作の特徴はジョブシステムの使い分けによるところが多くあり、物語のだいぶ早い段階で主人公のバッツを含め仲間が4人揃った状態で旅を始めることになります。途中メンバー変更はあるものの、原則キャラクター個人間の特徴はほとんどなく、その時点で選択できるジョブを使い分けて都度パーティー編成を調整していくところにあります。そのためプレイヤーの裁量でいつでもジョブを変えることができるので、各々攻略したパーティー編成が10人といろ分かれる自由度の高さが今でもファンが多い特徴と言えるでしょう。そして全ての敵にはレベル差が大きく開いていても、しっかり対策することで勝利できる戦術が存在します。それに加えて戦闘終了時、経験値を獲得せずに進めることも可能になっているので、低レベル攻略や縛りプレイなど様々なやり込み要素に挑戦するプレイヤーも多くいます。やり込めばやり込むほどに自由度が高く奥深い遊び方ができるようになっている今作ファイナルファンタジー5、 スーパーファミコン版では240万本以上の大ヒットを記録し、後に追加要素を加え販売されたゲームボーイアドバンス版。そして2021年11月11日に実に29年ぶりになるリメイク版ピクセルリマスターがスマートフォンとスチームで配信されております。後に PS4 と Nintendo Switch 版のリリースも予定されておりますので、まだプレイしたことがない方も久々にやりたくなった方にもおすすめの作品となっております。
テレビゲームの中林。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
まあ、今回、
うん、
これを取り上げるにあたって、
ウィ
ーね、ピクセルリマスターっていうね、
はい、
リマスターシリーズが、まあ、FF の1から6までがね、発表されて、うん、今販売されてるんですけれども、
ですね、
スーファミ版の原作に準拠して、改めて作り直してるっていうコンセプトのもとで出てる作品だったりするんだけど、うん、ちょっと調べてたんだけど、
えいへい、
リリース当初、
はい、
結構ななんか不具合の報告が多かったらしいという情報を聞いたんですね。
ああ、そうなんだ。
これ発売自体2021年だったはずなんだよ。
うんうんうん。
なんで俺たちはある程度だからもう進んだ状態でね、
うん、
やらさせてもらってるけれども、
そうですね。うん。
実際あなたあの実績も全部取り終えたじゃないですか。
は
い、
やりましたな。
実際その当時 FF5 をやった思い出とすり合わせてみてどうでした？うん、改めてやってみて。
ああ、なんだろうね、うん。まあそれこそやった当時。から、
うん、
今の間に、
うん、
まあね、何、動画とかが増えたじゃない、
うん、
プレイ動画とかね、いろんな縛りプレイとかさ、
うん、
ああいうの見て、やっぱさっき言ってたその知識、
うん、
いろいろ吸収してるんでしょうな。簡単に進んだね。
おー、なるほどね。
そうそうそう、あのボスのね、弱点だ、うん、倒し方だなんだとかね。
うん。
その辺はやっぱ、変に吸収してしまったせいか、
うん、
特に苦労することもなく。やれたなって思いますけどね。
そうだよね、うん。だって、あなただってむしろなんかクリアするより実績を取りに行ってたもんね。
そうね。うん。そっちの方が目標になってたね。
それでなんか視覚化したらあなたなんかそこそこなんか一時代を築いてそれを感じなくもない。
そんなことはないけども。
あの、ファイナルファンタジー5のプラチナのトロフィーを取りましたみたいなさ。
そうね。
うん。いわゆるさ、
うん、
いろんな職業ある中で、最終的には最強になる職業自体は決まってるじゃない、はいはい、このゲーム自体はさ。
うんうんうん、
その上で、うん、なんかその、いろんな要素も含めた上で自分が好きな職業って何があった今回。
ああ、好きなのはやっぱ忍者かね。
ああ、うん、なんかフォルムもそうってこと？
フォルムもそうだし、うん、まあ、やっぱ投げるが便利だなとはね。
はいはいはい。
思うよね。
実用的な意味でもってことか。
もうそうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
まあ、キャラクターによってね、その忍者の見た目が変わるからさ、
うん、
その中でもやっぱファリスのが好きだったりとかね。
ああ、うん、ファリスのグラフィックはでもなんかいいの多いなって俺も思うわ。うん、俺はね魔法剣士のファリスがね、
ああ、
うん、いろんなね、うん、感情もこもってていいなって思うし、
なんかなるほど、ね、
いわゆるちょっとアラビアンな感じのさ、
うんうんうんうん、
見た目になるじゃない、
うん。
魔法剣士に関しては、そうバッチターバン巻いたりとかさ、
そうね、
するしとか、
うんうん、
あったりするし、あとね俺フォルム的に言うとね。あの、青魔道士の、アイマスクがすごい好きなんだよね。
おうおうおう、ああ、はいはいはいはいはい、はい。
あれは何っていうさ。なんか魔道士っていうよりもなんかマジシャンじゃんみたいな。
ああ、そうかもね。
感じがするよね。
うん、
そのなんかいわゆるそのドットのさ、
うん、
美麗さって改めて今回ピクセルリマスターでさらに打ち直してもらってる状態でさ、
うんうん、
綺麗になった状態のドット絵が見れるじゃない。
うん、
改めて見直すとやっぱ、ドット絵の技術ってすげえんだなって改めて思ったとかもあったりするのよ。
そうね。だそうやってて、
うん、
ドット絵なのに、あの、水の表現ってこんな綺麗にできんのって思ってさ。
そうそう。あるあるあるある、うん、とかもあるし、あと、これちょっとね、ツイッターでもね、一回ちょっとつぶやいたんだけど、うん、
ほいほい、
あの、スーファミになってからさ、だからその画面の回転機能とかがついたじゃない。
うん、はいはいはいはい。
なので、あの、飛空艇に乗った時の、フィールドの視点が変わる瞬間とか。
うん、あの、ふわっと上がるところね。
そう。
うん、
あれをね、初めて見たときにね、うわー、いろんなとこ行けるようになったみたいなさ、
あ、世界広がるぜっていうね。
そう、今見たら、うん、そんな古臭いって話になっちゃうんだけど、
いやいやいやいや、
あのね、うん、おじさんたちはね、
そう、
そういうのが好き
なの。そうなんです。こういうのが好きなんです。
そう、でもなんかイメージの問題だよね、
うんうん。
そう、グラフィックでドンと見せられるのが、それはもちろんすごいのは俺たちももちろん理解した上での話なの、
うん。
なんだけど、こういうので自分が進めてきた結果何かが変わるっていう瞬間の、
うんうんうん、
そのグラフィックの変化っていうのが、まあ結構制限があった状態のものだったりしたからっていうのもあったりするんだよね。だからこそなんかシンプルなんだけど、実は結構その組み合わせで複雑になってるとかってのもあったりするだろうしとか、
うんうんうん、
今回に関して言うと、そういう職業の組み合わせでパーティーを組み替えるっていうのがその場でできたりするからっていう意味での戦略の組み方とかね、
そうですな、うん、
っていうのを多分さっきもちょっと話してたけど、うん、当時なんであんなに難しそうにしてたんだろうなっていうのは、まあ結構明確にいろいろあるんですよ。まず俺中林で何回か言ってると思うけど、俺子供の自分レベル上げっていう作業が本当嫌いだったんですよ。なので、でファイナルファンタジー5ってさ、ボス戦だけさ進めてっちゃうとさ、うん、レベル上がんないじゃない。
そうね、ボスは経験値入んないからね。
そうとかっていうのもやってくから、なんだけどなんかどっかでレベル上げてから進めようなんて発想持たないまんまやってたってことと、好きな職業につけてしか進めてなかったから、うん、
ああ、なるほどね。
その時に欲しいアビリティを持ってなかったとか、
うん、ああ、はいはいはいはい、
もあったりするから、うんうん、その先々を見据えて、
うん、
これを持ってた方が便利だろうみたいなことを多分何一つ考えないまんまクリアまでやったんだよ。
あ、その状態でクリアまで行ったんだ。
俺クリアしたよちゃんと。
おおおお。
確かその時覚えてんだけど、確かクリアした時のレベル34とかだったんだよ。うん、
それすごくないかい？
だからもういや、ある程度戦ってはいるのよ。なんだけど。ラスボス行くまでの間で、なんかこいつ勝てないなって思ったら基本的にトンザラをしてたっていう。
あ、なるほど。
そう。っていう状態だったりするから、結構他の人たちよりもそういう意味での経験値を得るという行為は多分ほとんどやってなかったように思うのね。みたいな思い出があったりもするんですよ。
ほうほう、なるほどね。
そう。で、改めて、友達がさ、やってきたデータとか見せてもらったりするときにさ、
うんうん、
すっぴんがマスターになるとかっていうのをその場で知ったりとかするわけですよね。
ああ、なるほど、ね。
今は調べれば全部出てきてしまいますけれども、うん、そんなにやってんだすごいねとか言いながら、じゃあ家事どんだけ済んでんのってデータ見せると、何バツが2つぐらいしかマスターついてなかったりとかってのが当たり前なわけですよ。
なるほどな、
うん、お前逆にすげえなって言われてた覚えがある。
それはさ、その当時はさ、うん、何マスターになったやつもずっと使い続けたってこと？
多分ね、それの節もある。
あー、なるほど。
ボス戦に関してはバツはもう侍か忍者だったしとか、俺らは白魔道士だけだったしとかっていう、
ああ、そのキャラクターのイメージ職業みたいな状態
だ。そうそうそう。で、やってたりしてたから。
あ、なるほどね。
みたいな、だから、うん、他の人たちよりも、そんなにスキルに制限ある状態でやってたんだって多分思われたんだと思うね。
ああ。
そう。
まあ、ジョブシステムを活かせよ。
はい、皆さんお分かりいただけたでしょうか。
うん、
これが全てです。
テレビゲームの中林。
2022年に35周年を迎えたファイナルファンタジー。2021年より初代から6までの作品を現代の技術を使って 2D リニューアルして開発しているピクセルリマスターが随時販売されております。3DCG などを使用せず、ドット絵で表現してきた味わいをそのままに、原作を最大限リスペクトしつつ開発されております。使用されている BGM も作曲者上松信夫氏が監修し、原作のイメージを崩さずアレンジされた楽曲を聴くことができます。今作5のピクセルリマスターは2023年2月現在ではまだコンシューマー版はリリースされておらず、スマートフォンか PC でプレイできます。リマスターと銘打ったシリーズではあるものの、ナンバリングごとに内部プログラムが大きく異なり、多機種の展開が難しい状態にあるため、ピクセルリマスター独自のゲームエンジンを使い、再現する手法で開発が行われているとインタビューで答えております。そのため原作をプレイした方々には、細かな部分の差を感じてしまう部分もあれど、懐かしみながらも変更点を見ることができます。今作ではグラフィックと音楽の刷新に加え、便利要素にフィールドや街、ダンジョンの地図を随時表示させる。 移動時のダッシュがアビリティ以外にデフォルトで使用できる点。そしてキャラクター強化を簡易にさせるため、オートバトルの機能の追加など、煩わしいと思われる部分を大幅にカットし、大変遊びやすくなっています。しかしながら、もともとプレイヤー間で遊び方が変わる自由度を持っている作品であるがゆえに、プログラムは難解で、リリース当初は不具合の報告も多く、随時アップデートが行われてきた苦難の作品でもあります。現在では便利な機能を保持しつつ、限りなく原作に準拠したプレイが可能になっておりますのでご安心ください。原作準拠の通り、開発者曰く、制作者の思いと、プレイヤーの思い出を大事にする2つのコンセプトを立てて作ったとコメントされているピクセルリマスターシリーズは、逆に当時残念に思っていた部分を直してもらったと植松氏によって語られております。当時プログラマーから BGM のテンポを指定されていたため、本来イメージしていたテンポとは違っていたなど、エピソードもインタビューで見ることができます。今なお新作やスピンオフ作品が生まれているファイナルファンタジーシリーズ。様相は大きく変化してきていますが、35周年を迎えてもまだまだ歩みを止めることはないでしょう。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームやツイッター公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはツイッターのハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで、次回、195号店。こちらでございます。
はい。
はです。
なるほど。
ウィ
ローグライク、来ましたね。
ローグライク。
たっさんテンション高くやりそうだね。
来ました、来ました。
なんか流してるのか、喜んでるのかよくわかんないけど。
割と喜び寄りですね。
なるほど、なるほど。ということでね、これに関してはね、私とたっさんも二人してね、まあ、一人用のプレイなので、どんな感じで進めていくか、まあ、ちょっと各々、やっていく形になるとは思うんですけれども。でもね、一人用で、本当に一つのゲームに集中してやるって、結構やっぱ気分転換とかになったりもしますね。
ああ、そうね。
特に今回に関して言ったら、その、レベル上げっていうのを必須としてやる必要がないぐらいの難易度であったりとか、逆に自分の戦略で、いろいろどうとでも攻略ができるような感じのね、ボスとの戦いができたりとか。
そうね。
それを乗り越えるための高い壁としてね、はい、オメガとか神竜とかっていうね、有名な敵キャラがいたりとかってのもあったりするんですけれども、しっかりね、リアルタイムでやった時は、攻略できなかった神竜無事倒すこともできたりしましたし、本当に今やってもね、本当に楽しめるなーって改めて思いました。
全くですな。
はい。ファイナルファンタジーシリーズ知ってるけれども、まだやったことないという方ね、今ね、スマートフォンと、スチームでプレイ可能となっておりますので、ぜひよかったら検索してみてください。どうぞ。
遊んでみてください。
はい。よろしくお願いいたします。それでは、195号店。ハデス、どのようなゲームなのかしっかりレポートしてまいります。どうぞお楽しみに。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。